皆さんおはようございます。ちょっと暑かったり寒かったりですけれど、皆さん体調崩さないようにお気をつけください。それではですね、今日は詩編です。詩編、もしですね、私が皆さん来週まで詩編を全部読んできてくださいって言われたら、やる気になりますか？なれないですね。ちょっと長いですね。少し長いですけれども、こうやってですね、一回まとめて、あ、詩編とはこういうものなんだっていうのをですね、学ぶことができたらと思います。ではですね、まずタイトルです。皆さん、詩編っていう名前がついていますけれども、ちょっと見ていきましょうね。ヘブル語聖書の表題、ヘブル語聖書っていう表現は何かというと、ユダヤ人たちが使っている聖書っていうことですね。イスラエルで、ユダヤ人たちが使っていた聖書、ヘブル語聖書の表題は何になっているか、テヒリムとなっています。テヒリム、でこれはどういう意味なのか、賛美っていう意味です。賛美で、ラビ語、文学においてはシェフェルテイリム、賛美の書というふうにタイトルはついてるんですね。で、テヒリムの、このテヒリムの語感っていうのが、このヒリムなんですけれども、ヒリムで、ヒリムの当たるところなんですけれども、このヒリムの元々の擬音形は何かというと、ハラルっていうんです。ハラル、で、そのハラルは何と同じですか？ハレルヤと同じものなんです。ハレルヤは、皆さん例えばですね、詩編の150編開いてみてください。一番後ろです。詩編の一番最後のですね、150編、詩編の150の6節を見てみますと、開かれましたか？旧約聖書の879ページです。879ページ、最後の150編のですね、6節、最後の節ですけど、読んでみますと、生きのあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ、最後に主を褒めたたえよと書いてありますね。この主を褒めたたえよのもともとのヘブル語は何だかというと、ハレルヤなんです。このハレルヤ会のハレルヤです、ね、この詩編に書いてある主を褒めたたえよと訳されている、日本語でそういうふうに訳されている、もともとのヘブル語はハレルヤなんです、ですから賛美の章ですね。本当に詩編は賛美の章です。賛美の章で、それが日本語には詩編となっているわけなんですけれども、次、ヘブル人は旧約聖書を3つに分類した。これ皆さん最初やりましたよね。ハレルヤ会最初から出席されている方、思い出してください。復習です。旧約聖書をヘブル人たちは、まあ、ユダヤ人たちは3つに分類しています。で、最初は何だか、律法と言います。で、ヘブル語ではトーラと言います。トーラ、まあ、ここ伸ばしてもいいかもしれません。トーラ、で、律法の書で、ここには何が入るか覚えていらっしゃいますか？モーセの五章ですね、モーセの五章がここにあるんです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記をトーラと言ってました。彼らは、ね、律法と言います。で、次、預言者、預言者をネビームというんです。ネビームが預言者って意味なんです。で、ネビームが入るんですね、あるんですね。で、そして最後に、まあ書書ってなってますけれども、まあ文書、そういう意味なんです。ケツビーム、ケツビームって、まあ、日本語でもそういう表記をしたりするんですけれども、ケトゥビムって言います。で、ケトゥビムには何が入るか、書書の部分には何が入りますか？詩編、
神言、そして
呼ぶ気があります。
呼ぶ気といった鹿の書が3つ含まれている、で他には画家とか、画家いいです、ご存知ですね、あのソロモンが描いた画家ですね、そういうものもここに入ったりするんですね。少々でその他すべてのものは預言者に入ります。でこういうふうに3つ分類だから、もう何がどこにあるかっていうのを覚える前にですね、あそういうふうに3つに分けられてるんだユダヤ人たちは、旧約聖書こういうふうに3つに分けてたんだっていうことを覚えておくととても役立つと思います。律法、預言者、そして書書、トーラ、ネビーム、ケトゥビム、この3つに分類していたんですね。でこれらの3つは総称して詩編と呼ばれていた。この3つ何ですか？詩編と箴言と呼ぶ記、よろしいですか？で今3つって言ったのはこのトーラ、ネビーム、ケトゥビムじゃなくて、このケトゥビムの中にある詩編、箴言、呼ぶ記、この3つを全部総称して詩編と呼んでいたということです。よろしいですか？で
画家は違う
んです。画家は違う、だからこの3つのことを詩編って呼んでいたヘブル人たちはね、まあこれ知らなくても別に信仰には関係ないんですけどねまあ情報としてあくまでもね、はい、で詩編もだから何かというとですね、詩編も詩ってついてますけれども、で箴言もこれはヘブル語、そのもし機会があったらヘブル語聖書見てみてください。あのその読めなくてもいいんですよ。箴言とか見てみると、詩編もそうなんですけれども、ああこういうことかって分かるんですよ。何かというと、例えば詩編も箴言もそうなんですけれども、詩編は特にヘブル語のアルファベットがあるんですね。でそれが今のアルファベットになってるんですよ。ABCD ってなってるんですけれども、例えば1節は A で始まる、2節は B で始まる、3節は C で始まるっていう文章になってるんです。すごいですね詩編そうになってるんです。で箴言もものすごい綺麗な文章で書かれてるんです。でも私たち読むには、なんか日本語に訳されているわけですから、そこまでは焦られないんですけれども、でもそういうふうに綺麗に書かれてるんですね。で呼ぶ記もヘブル文学としてはものすごい価値のある文章だそうです。ものすごい綺麗な文章だそうです。で見てみますと、すごい論理的に書かれてますね。一人一人の論争が入っててですね、すごい論理的に書かれてるんです。だからこの3つのことは文学書なんです、いわゆる。でその文学書3つを合わせて何て呼んでた？詩編って呼んでいた、テリヒムって呼んでいたということなんですね。じゃあそしたら皆さん次です。詩編の著者は誰ですか？ありすぎて数えられませんじゃあ見てみましょう。詩編は幾人かの著者が霊感を受けて書いたものであり、全体はおそらくエズラやネヘミヤ、または彼らのすぐ後の時代のある律法学者たちが集めたと思われる。だから一人がバーって書いたわけじゃなくて、編集したものなんです。編集した、おそらく誰だって言ってますか？エズラやネヘミヤ。このエズラとネヘミヤの時代は非常に大切な時代なんです。皆さんもうすでに、この前回やりましたけれども、エズラとネヘミヤがこういうふうに聖書やこういう詩編やそういうものをきれいにまとめた理由は何だったんですか？覚えていらっしゃいますか？ほとんどそのイスラエルのアイデンティティを忘れてしまったからなんです。70年以上バビロンに捕囚になっていてて、でもう自分たちのユダヤ人たちの使命だとか信仰だとか、そういうのを ほぼ忘れかけている世代だったんです。でそういう世代の人たちをまたイスラエルに連れ戻して国をまた改めて始めようとするときに彼らの歴史や信仰やそういったものを改めて教える必要があったんですね。でそれでエズラやネヘミヤが歴代史上下とか、うん、そしてこの詩編とかそういうのを書いたわけなんです。で詩編は特に今まで自分たちが持っていたいろんな詩を集めて一つにしたわけなんですね。でその編集の方法がまたすごいんです。で後になって出てきますけれども、でその時代、バビロン捕囚が終わって、エズラやネヘミヤそしてその後の律法学者たちが編集したものが詩編なんだということなんですね、うん、次詩編への上書きには8名の名が登場するが、ですから皆さん詩編を読んでいきますとよく一節やあるいは一節の上に何が書いてありますか、これは誰々がどういう時に書いたものであるとか、そういうのは誰が書いたわけですか。エズラやネヘミヤあるいは律法学者たちが書いたわけなんです。後から編集してね、うん、よろしいですか。でそういうわけなんです、うん、ですから、その登場するんですけれども彼らは著者寄贈者編集者音楽家または公正と神聖な、叙情詩に関係している人たちの名と思われるっていうことなんです。で、その名前は何だかというとその人は書いたものもありますけれどもその人がなんか誰かが書いたものを持っていたものを寄贈したとかですね、これもぜひっていうのでね信仰的に素晴らしいだと思いますよってそういうふうに集めた、うん、で彼らの名は誰ですか。有名な人8人ダビデアサフコラ、コラっていうのはまあ一人特定の人物っていうよりはある子孫コラの子孫とかですねそういう名前でよく出てきます。モーセ、モーセの詩も入ってるんですね、うん、そしてヘマン、エタン、ソロモン、そしてエドトン、まあ、こういった人たちが詩編を書いた著者として名前が載っています。で名前が誰が書いたかわからない不明なものもいくつかあります、うん、こういう感じですね。で詩編を書いた人はこれらの人たちだ。ですから今日のこの詩編、聖書の中に詩編ってなっているものは後から編集されて集められて編集されたものだっていうことなんですね。じゃあそれではテーマです。詩編のテーマですから編集はもうなんかこう何でもいいから かき集めたわけではないわけなんです。編集目的があってちゃんときれいに編集したわけなんです。ですから編集書でも編集書でありながらちゃんとしたテーマを持っているんです。でそれはどういうテーマなのか、じゃあ支援記者が扱った壮大なテーマの中には多くの展開の局面がある。それらの中で特に重要なものを挙げてみる、うん、壮大なテーマの中で多くの展開の局面がある。だからちゃんと計画されて企画されてすぐに展開されていくっていうことなんですね。でそれはどういうことなのか今から見ていきましょうね。じゃあ1、詩編の、まあ、編集されたテーマなんですね。このテーマに沿って編集されているんですね。1、信心深い魂にとって最大の祝福は神の御臨在であり最大の不幸は神の御臨在が立たれることである。ですからエズラやネヘミヤその後の律法学者たちは今信仰をほぼ忘れてしまったこのイスラエルの民にこの詩を通して歌を通して、ですからこれはですねいくつかは本当に歌の歌詞なんですよ。詩編はダビデが楽器を持って歌ったりしたんじゃわけじゃないですか。
だからその貸しだったりしたわけなんです。ですからもう今私たちが持っているこの賛美歌と同じなんです、ね、ですからこの、彼らがこの賛美歌をこの詩編を編集した目的の一つは信仰を教えるためだったんです。信仰とはこういうことなんだよ。でその中の最初に出てくるテーマは何かというと、私たちの最大の祝福は何だ、神の御臨在だ。彼らがそして最大の不幸は何だ、神の御臨在が断たれることだ。これをですね、彼らはもうしみじみと今学んだわけなんですよ、その歴史を通して、うん、ですからそれを今教えようとしているということなんですね。じゃあ次2番、宇宙の創造主であり最高支配者であられる神は同時に愛情深い父であり優しい羊飼いであられる、うん、大切な概念ですね。これは神様はもう本当に権威のあるもうこの全宇宙の支配者であられると同時に愛情深い私たちの父であられる、うん、このことをよく教えようと、だからこの支援を通して神様のことを教えようとしたわけなんです。ですね。じゃあ次、3つ目です。真の宗教にはどんな表現も及ばず、神への賛美に全ての価値観を置くほどの極めて喜ばしい経験が伴う。詩編9編の一節、私は心を尽くして主に感謝し、あなたのくすしき御業をことごとく述べ伝えます、うん、ですから私たちのどんな表現も神様には及ばない。神への賛美に全ての価値観を置くほどの極めて喜ばしい経験が伴う。私たちの真の宗教にはそういう喜ばしい経験が伴うっていうことなんです、うん、次です。嘆願と感謝は一緒になすべきである。うん、ですから皆さんこれ 大事ですね。感謝の祈りは必ず捧げるべきだっていうことなんです、うん、どんな状況の中に置かれていようと、祈りと賛美は切れない関係にある。支援記者が神に祝福を願うとき、私たちいつもそうしますね。いつも神の祝福を私たちは願っています。でそのあふれ出る祝福を褒めたたえ、祝福をすでに受けたかのような感謝を捧げる。皆さんこれはどういうことなんでしょうか。なんか演技でもしろっていうことなんですか。嬉しい、なんかああ嬉しいっていうふりをしろっていうことなんですか。これは違うんですよ皆さん。私子供の時にそういう演技してたんですよ。クイに教えられてどういうことなんだろうって思いながらですね、ああ神様感謝ですっていつも言ってたんですけど、違うんですね。そういうことじゃないんです。どういうことかというと、これは神様をそれほど信頼しているっていうことなんです。うん、私の嘆願願いが、うん、たとえ今その通り聞いてくださっていらっしゃらないように見えても、しかし神が今私の全ての人生を導いておられて、私のためなら一番最善のものを与えてくださる方であることを信頼するから感謝できるんです、うん、ですから今私に与えてくださった試練そのものが感謝なんじゃなくて、あ、おかしいですね皆さん、そういうのってだからすごい苦しいのに悲しみが、ああ感謝です泣きながら言えますか。言えません、言えません、うん、苦しいけれども悲しいけれども、でも神がいらっしゃること、うん、それが感謝なんです、う そういう意味なんです。いや、その辺を私たちは決して誤解してはいけないんですね、皆さん、うん、じゃあ次です。自然を思う心は信心深い魂を創造主なる神への賛美に導く。私たち結構これを軽んじてるんですよ、うん、それは決して尽きることがない。ですからどっちかというと田舎にいた方が信仰にはいいんです私たちは結構不利なんですよ、ね、でも自然が与えられた理由は何だったんですか。皆さん、人のために与えられたんですね。神様の愛情表現だったんです、人への。ですから皆さん、そういう時ありませんか。なんかとても綺麗な夕焼けを見ている時に、その瞬間のために神様はこれを私のために用意してくださったような、そういう感覚を覚えることありませんか。うん、でもそれは本当にそうなんです。ただそう感じてるんじゃなくて、神様が道端に一輪の花でさえも私はそれに目を向けた時に、神様はその瞬間のためにその自然を作りだったんですよ。うん、というのも自然を見ながら神の愛を思うこと、神の賛美に導いてくれる自然なんです。とても大切です。で、詩編の中にそういう賛美がたくさんありますね、うん、私は何者で神様は空の星を私のために用意してくださったんですか、そういう賛美もあるわけなんですね、うん、自然を瞑想すること、とても大切です。次です。6番、過去において神がその民を豊かに祝福なさったことを歴史は示しているので、現在もまた将来も神はその民を祝福し続けられることが確かに期待できる。ああ、特にダビデの歌の中によく現れるんですけれども、とっても辛い経験の中で彼は賛美するんですよ。なんで、過去に私をこのように助けてくださったことが分かっているから。ですからこれからも神様が私を祝福し続けられることが私は分かります。そういうふうに彼は祈るんです、賛美するんです、うん、ですから歴史は確かに神様が私たちを導いておられることを示しています、うん、でそれを見て確信を持って私たちは神様の祝福を確信することができるんですね。次です。7番、正義です。正義、詩編のまた大きなテーマの中の一つは正義です。その正義とは何か。義を行うことには、まあ、これを言い換えますと、正しいことをするには最終的に報いがある。最終的っていう言葉が大切ですね、皆さん。最終的に報いがある。それを私は何て言いますか。裁きと言います。裁きと言います。ですから裁きは報いなんですよ。だいぶ前なんですけれども、2年か3年かぐらい前なんですけど、私、最後の裁きについてライフに記事を書いたことがあるんですけれども、裁きはただ単に罪人を滅ぼすんじゃなくて、正しい人を正しいって判断してくださるためのものなんです。私たちにちゃんと無罪宣告をするための裁きなんです。そういう意味があるんです、裁きには。だから厳しいことじゃなくて、キリストを信じている者に関しては無罪宣告の日なんですよ、最終的な。ですから皆さん、これよく私例えで言ったんですけれども、私たちは罪人で死ぬ運命ですね。 ですからある意味根宮先生がよくおっしゃるんですけれども、死刑の定まってない死刑囚なんですよ。まあ刑期の定まってない、刑期の定まっていない死刑囚なんです、私たちは。で皆さん、死刑囚は普通にそのあなたの死刑の実行は何月何日ですよって教えてくれるんですか？教えないんです。同じですね、私たちの運命も、うん、しかしその死刑囚に対してもう一回あなたを裁判にかけることになりましたっていうのはどういう意味ですか？死刑もう宣告されて死刑囚なんです。でもその死刑囚に対してあなたは裁きに裁判にかけられましたっていうことはどういう意味ですか？もう一回見てもらえるよ、救われるかもしれないよ、福音なんですよ。そうですか？ですから今日に私たちにとっての神様の裁きっていうのは福音なんです。怖いものではありません、うん、そして私たちの弁護士は誰ですか？イエス様。検事は誰ですか？サタンなんです。検事は訴えるものだから。裁判長は誰ですか？神様。絶対有利ですよね、私たちが。サタンが一生懸命私たちを訴えるんですよ。この人は何月何日こういうこともしましたよって、うん、もう細かに持ってるんですよ彼は、記録を。で天にもそれがある。記録によればこの人はもう死ぬべき罪人ですってサタンが言うんです。そしたらイエス様が弁護に黙って聞いていて、私は不安になるわけなんです。どうしようどうしよう、これで殺される。でそしてそうしたらイエス様黙って最後に聞いていって、サタンの訴えが終わったら何て言いますか？あ、イエス様が最後に弁護士として立ち上がって自分の手を見せるんです。でそしてこの脇腹を見せて、全て支払いました、サタンが今訴えた罪は私が全て支払いました、神様はい無罪、ダンダンダン、そうなる。それが裁きなんです。で怖がる必要ないんです皆さん、うん、それを教えてるんです。死因は報いがある、必ず報いがある。ですから一般的に地上での信心深い生活には世の人々の生活よりもはるかに大きな満足感が伴う。本当そうですか皆さん？自信持って言えますか？時々私自信持って言えません。ああ私はもっといい車買ったらなとか。ね、うん、満足がないんですよ、クリスチャンであるから。時々なんで自分の欲望の家に、うん、満足感がありません。いやもっといい家に住みたいなとか、もっといい車があったらな、もっとおいしいもの食べたいな、もっとお金があったらいいのにな、いやクリスチャンじゃなかったら、聖書が分からなかったら、もっと大胆にいろんなことができたはずなのに。すいません本音を言ってしまって、うん、そうなるんですよね、うん、ですから本当に世の人々の生活よりもはるかに大きな満足感があるとははっきり言えないのが現実なんです。しかし私たちがその裁きを、再臨を、それを信じているならば、それを福音として私は信じているならば、最終的に必ず義を行った者に対して報いがあるのを私は知っているのであれば、この世の生活はどうであっても満足感を得ることができるんです。死因はとても大切なことを私たちに教えているんです。次です。経験を他の人たちと分かち合うことは神の子らの特権であり責任である。ある詩編には民族意識がありありと出ているが、それは他の詩編記者が普遍的教会を認知することにつながっている。これどういうことか、最初のまずステータ、最初の文章を見てみましょう。経験を、この経験は何の経験ですか？信仰の経験。信仰の経験を他の人と分かち合うことは神の子らの特権であり責任である。皆さん
特権っていうことは分かるかもしれないけど、なんて言ってますか、責任があるっていうんです。責任があるんです、うん、信仰の経験を他の人と分かち合う私たちには責任があるんです。ある支援記者は、ある支援の中にはですね、民族意識がありありと出てるんです。ユダヤ人のその民族意識がもうとても明らかに出ている支援がいくつかあるんです。で、その民族意識が他の支援ではどのようにつながっているか、普遍的教会、普遍的教会っていうものは何かというとですね、教会っていうものはいつからできたんですか。皆さん一番近くから見てみますと、宗教改革ね、宗教改革の時はプロテスタント教会っていうものができたんですね、うん、その後見てみますと、私たちセブンスアドベンチスト教会はいつからできたんですか、うん、1850年あたり44年はまだセブンスアドベンチスト教会っていうものがなかったわけですからね、うん。まあでもそこが私たちの原点ですね、1844年。しかし皆さん、聖書が言っている教会はセブンスアドベンチスト教会だけ言ってるんでしょうか。違うんです。そしたらプロテスタント教会だけを言ってるんでしょうか。違うんです、うん、で聖書を見てみますと、新約聖書でコリント人への手紙や、そしてあんま開かなくていいんですけれども、そのように見てみますと、パウロはどういう表現を使っているかというと、出エジプトをしたイスラエルの民族のことを教会って言ってるんです、彼らのこと、うん、教会という概念は何ですか。聖書が言っている教会という概念は、神を信じ従っている全ての群れを教会って言ってるんです。ですから私は教会ですか。教会です。皆さんは教会ですか。教会です。教会はある組織や建物のことを言っているわけではありません。神を信じる全てのものを教会って言ってるんです。それを普遍的教会っていう表現をするんです。それで、これ英語に訳すと、英語を訳したわけなんですけども、英語では何て言ってるか、ユニバーサル教チャーチって、ユニバーサル教会っていいというところがある、ユニバーサルチャーチっていうんです、うん、ですからそういう概念につながっている。で、民族意識の強いその支援が、実はユダヤ人たちのために書かれていたその支援いくつかもどこにつなげている、全宇宙的教会につなげている。普遍的教会は全宇宙的教会という訳すこともできるんですね。ユニバーサルチャーチですから、うん、そこを認知することにもつながっているっていうことなんですね。それは何でですか。いや、私だけ、うん、あるいは私たちだけ、その限定していくのが福音じゃなくて、広がっていくものだ。それは基本的な福音の性質であることを示している。だから分かち合うんです、私たちは。だから伝道するんです。そうですね。支援、この大切なテーマをも教えています。次です。悩みや痛み、また病は神の贖罪計画に含まれているもので、教訓や警告と受け止めるべきものである。メシアの到来と永遠の義の王国確立において、最終的に全ての人生問題は解決する。うん、これは、試練やあるいは苦しみの意味についてですね、昨日の講演会でもクルー先生が話されましたけれども、それは教訓や警告と受け止めるべきものだ、うん、っていうことなんですね。そういったものですね。で、メシアの到来と永遠の義の王国確立において、メシアの到来、最初のこの前の方のメシアの到来はイエス様の初臨で、義の王国確立、これは再臨と言えますね、において最終的に全ての人間問題、人生問題は
解決するっていうことなんです。理解できますか皆さん。うん、だから悩みや痛み、病、そういったものはこの世に生きている限りなくなることがないんです。ですから信仰の目的はそれらのものを私の人生から取り除くことではありません。よろしいですか。だから誤った概念を持ちやすいんですよ、ちょっとこう東洋的考え方からすると、うん、私がとてもこの聖書をこの信仰を持つことによって、聖書を学ぶことによって、もう真剣に祈ることによって私の信仰のレベルがぐーっと上がって、うん、そうなるともう下脱したかのようにですね、なんかこうあらゆるなんかこう悩みや痛みやこう病から、それを超越して私は揺れることのない信仰を持つことができたみたいな、うん、キリスト教は全くそういうこと言っていません。ね、だからそういう概念をもう今捨てましょう、ゴミ箱に、ね、うん、そういうものがキリスト教ではないんです。この世に生きている限りそういうものは絶えない、うん、しかしキリストの再臨によって最終的に全ての人生問題を解決する。なのでその根本的な、そういう問題をもたらす根本的なものは何ですか。罪だからですね。はい。そして最後に、神の統治において慈しみと誠とは共に合う。詩篇85編の10節で言っています。もう一回言うんです。神の統治において、神様が支配なさる神の国において、私の心は神様に委ねて神様の支配を求めているものだとすれば、私の心も何ですか。神の国ですね。神の国において慈しみと誠とは共に合う。これですね、とても大切な言葉なんです。この聖書全体において、そして大相当という概念において、善と悪の間の大相当という概念において、慈しみと誠とは共に合うという概念はとっても大切なんです。これさらっとですね、皆さん読むかもしれないんですけど、この聖句が出てきたらものすごい大切な概念を含んでるんです。これは、うん、どういうことか。慈しみと誠っていうのは、これを言い換えるとどういうことかというとですね、誠っていうのはですね、真理、正義というものなんです、うん、で慈しみは何ですか。神の許し、愛、そういったものを表します。でも普通にですね、皆さんこの正義と愛っていうものは普通に考えて一つになれるものですか。なれないもの、愛入れないものなんです、罪人の概念としては。じゃあ分かりやすく言ってみましょうね。ある裁判長が裁判しようとこう出てきたんですけれども、被告が誰か、自分の息子なんです。人を殺してそこに座ってるんです。そうなったら、このお父さんであり裁判長であるこの裁判官はどういう判決を下すべきですか。難しいですね。でしょ。これが正義と愛が相入れないっていう概念なんです。父の愛、まあ愛の定義にもよりますけど、父の愛によればこの息子を何とか許してあげたいんですね。でも裁判長として、裁判官としては正義を持って裁かないといけない、うん、この2つは罪人にとっては相入れないものなんです、どうしても、うん、そうですね、うん、でこの概念は私たちが信仰生活によってよく混乱してしまうテーマなんです。神は正義の神様なのに愛の神様だって言ってる。その律法はとても大切なのに、また許してくださるっていう、ね、 罪を犯さないようにっておっしゃってるんだけれども、正義に基づいて、でもいつでも私はあなたを許すって言っている。これは罪を犯すなっていうことなのか、罪を犯してもいいっていうことなのか、よくわからないですね。混乱するんじゃないんですか。そういうことなんです。だから慈しみと誠は合わないんです、実は。でも神の統治においてその2つが共に合うっていうんです。これが素晴らしいことなんです。で、実際にその慈しみと誠がどこであったのか、十字架の上にあったんです。十字架の上でこの慈しみと誠が一つになったんです。罪人を救うためには慈しみと愛が一つでないといけなかったんです。そしてサタンが一番神様に対して攻撃するところがここなんです。神の慈しみと神の誠は一つになれないんじゃないですか、私罪人の感覚として。そうですね、神様なんかとても正しい正義の方なのに、許すってどういうことですかって、正義の方だったらちゃんと裁くべきじゃないですかって、だからこの世の中の罪人は全部滅びるべきですよ、みんな罪人だから。でもあなたが彼らのことを愛して救ってくださるっていうどういうことですか、あなたの正義に反してます。これがサタンの論理なんです、でその一方他のことも言えますね。サタンはあなたは愛の方ですよね、でもなんで裁くんですか。これがサタンの論理なんです。多くの人は この点においてつまずくんです。この点において、でサタンはこの2つのものが別だと主張し続けている。神様はだから嘘つきだって言ってるんです。彼は、あなたは愛であるならば正義であることは不可能でしょう、もしあなたが正義であるならば愛であることは不可能でしょう、絶対神様嘘ついてる。その論理で、同じ論理でエヴァを騙したわけなんです。だから、この概念が分かりましたか、ちょっと長い時間取りましたけれども、これを理解することは とっても大事なんです、だからエヴァをどのように誘惑したわけですか。神様愛の方だよね、何でもあなたに許した方なんだよね、でもなんでこれは食べないようにしてくださったんだろう、絶対違うよね正義じゃないよね、あ違う、愛じゃないよねそれって、絶対何か神様隠してるよ、あるいは他の言い方もできるわけなんですね、いや神様これは食べるなって言ってるでしょ、でも全部他の何でも食べていいよって言ってる、おかしいよねってだから慈しい神の愛と正義は別々だって言ってるのがサタンの言い分。でも神様は十字架を通して神の正義と愛が一つであることを示されたんです。どのように、罪のためには死が必要であることを、その正義を表し、そして愛はどのように表現されたんですか。神ご自身が愛する人のためのに代わりに死なれた。神の正義と神の愛が一つになりましたか。一つになったんですよ。十字架はそういう意味がある。ですから詩編はそのように教えているんです。慈しみと誠とは共に合う。ですから完全な一致の中で律法と福音が結合する、この言ってる意味が分かりましたか。そしたら、完全な一致の中でこの慈しみと誠との
完全な位置の中で立法は正義のためのものなんですね。福音は神の愛のためのものなんです。これが結合する、一つになった、これを支援は教えているんです。
深いですか皆さん、支援は深いんですよとってもいいんですよ、うん、じゃあでは結構時間取っちゃいましたけれども、じゃあ支援の概要を見てみましょう。支援はですね、皆さん編集者によってこの5つの部分に分かれてるんです。よく編集してるんですよこれは本当に、うん、で、私が持ってる聖書ではですね、支援を開きますと、一周開きますと最初に第一巻って出てくるんです。私は、皆さんの聖書はいかがですか、出てきますか。
ありますね、あります、
第一巻って書いてあるんです、うん、一章の前に、うん、で全部5巻まであるんです。第5巻まであるんです、支援は、うん、でそれは1章から41章までが第1巻、うん、で42章から第2巻で、73編から第3巻、90編から第4巻、107編から第5巻となっています。このように5巻に分けられているんです。分けられているんですね。で、それぞれ5つは何を象徴してイメージして編集されたかというと、テーマ、第1巻は創世記、第2巻は出エジプト記、第3巻はレビ記、第4巻は民数記、第5巻は新命記のテーマに基づいて編集されたんです。よく編集されましたか？すごいんですよ。あ、じゃあそれぞれ創世記のテーマは何ですか？創世記で最初罪のない世界から罪が生まれたんですよね。で創世記は神に従った群れと罪を犯した群れ、罪に従った群れが分かれたことを示しているんです。だから創世記の4章を見てみますと、カインの系図が出てくるんです。カインの系図で5章には何が書いてあるか、アダムの系図が載っています。あ、神に従った群れと神に従わなかった群れをずっとこう対して見せてくれてるんです、創世記は。まあ、聖書全体がそうなんですけど、ノアの洪水の時だってそうですよね、うん、神の警告を聞いた群れとそうじゃない群れ、ソドムとゴモラもそうですね、うん、だからそれを見せてるんです、うん、でその冒頭一編、第一巻の最初の冒頭には一編、義人への祝福、だから読んでみます、一章一編、第一編を読んでみてください。そこにと義人は、読んでみましょうか、悪しき者、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。で4節見ますと、悪しき者はそうではないって言ってるんですね、うん、だから、正しいものと正しくないものを対比させて書いてるんです、うん、だから第一巻のテーマはそれなんです、うん、正しい義人と悪人の道、うん、で最後の結びの言葉41編ですね、41編の13節、アーメン、アーメンと言ってるんです。これが結びの言葉です。アーメンはどういう意味ですか？しかりその通りですって言うんです。じゃあ第2巻は何のテーマに基づいてるんですか？出エジプト記、出エジプトのテーマに基づいて編集されたもの。
で、シテシトキのテーマは何か、イスラエルの滅びと贖いです。イスラエルがエジプトの奴隷になってしまった、そしてそこから救われたっていうのがシテシトキのテーマなんですね。それに基づいて絶望の中で神様に叫ぶ、この冒頭にそれが書いてあるんです。だから2巻のテーマは試練や滅びの中で神様の救いを描いているんです。で最後にまたアーメンアーメンで終わっています。この2回言うのでまた意味があるんですけれども2回っていうのはですね、また、もっとその意味を強調して言うっていうことなんです。しかりしかりっていう、もう本当にそうだ、そうそうそうそうっていうことなんですじゃあそれで第3巻です。第3巻はレビ記のテーマに基づいて書かれました。でレビ記のテーマは何か、イスラエルの聖女と礼拝。レビ記読むのとても大変ですよね、うん、まあ、既に出世した時の後半からそうなんですけれども、レビ記にはどういう捧げ物をどのように行うか、その事細かくその儀式をどのように行うべきかが書かれているんです。それはどういう意味を持っているか、神殿聖所でどのように礼拝をすべきかっていうのを書いてるわけなんです。で神様の聖所神殿について言ってるわけなんですね。でそこは神と人が会うところ、神が人の罪をどのように許してくださるのかっていうのが描かれている場面なんです。で73編の17節に神様の聖所が出てきます。で最後のところに 何で終わらますか、またアーメンアーメンで終わるんです。第4巻民数記のテーマに基づいて編集されました。で民数記のテーマは何か、イスラエルのさまよいと回復、うん、イスラエルがアラノでさまようわけなんです。そうですね、うん、でその時に、民数記はそのアラノでのさまよいの話がたくさん書いてありますね。でそしてカナンに入る直前まで、うん、この回復の話が書いてあります。で神様の怒りによって消え失せるさまよい、このさまよいってどういうことがあったんですか。ああエジプトに帰りたいとか、エジプトに帰って肉が食べたいとか言ってますよね、うん、そしてああなんか水が欲しい、なんで出してくれないんだとかですね、うん、まあいろいろ神様に文句言ったわけなんですよ、アラノの生活の中で、うん、でそのアラノの生活は私たちのこの世における信仰生活を象徴して表しているものなんですけれど、私もついついそういう文句を言いますよね。神様なんでですかって、うん、そういうさまよいと回復、それが繰り返されていく中で私たちはこの信仰を学んでいくわけなんです。神様の本当の心はどういうものなのか学んでいくわけなんです。でイスラエルの人たちはそうだったんです。もう400年も奴隷だったわけですから、もう本当に神様のことをほとんど忘れてしまったんです。もうエジプト婚になってしまったんです。でそこから神の声と変えられていくその過程がよく描かれているわけなんです、うん、で神様の子として変えられていくっていうのは、そういうさまよいとそういう訓練を通して神様後によしもうようやくあなたは神の子となったっていうのを認めてくださるんじゃなくて、最初に神様の認めが先にあったんですよね、うん、エジプトから出てきた、それは何だったんですか。コリント人の手紙によりますとバプテスマだったんです、うん、海をその底を歩いたわけなんですよね。だからバプテスマなんです。それは、うん、だから未だにユダヤ人たちはそういうふうにバプテスマを授けるんです。大きいプールがあったですね、こっちからあっちまで歩かせるんです。それがバプテスマなんです、ユダヤ人たちは、うん、だからどこから来てるんですか。出エジプトの海を歩いた経験から、で彼ってそれバプテスマだったんです。奴隷から神の子として生まれ変わった、うん、だからそういうバプテスマがあって、でもまだまだ文句を言うわけなんですね。エジプト子だったから、うん、エジプトの奴隷の性質がまだ残っているわけだから、でそこで神の子と変えられていく過程が描かれているんです、う ということですね。だから私たちも同じなんです。すでに神の子だけれども、罪人から神の子として変えられていく過程の中にあるということなんですね。じゃあ最後に、最後の言葉は何で終わっているか。すべての民はアーメンと、アーメン唱え、アーメンと唱えよ、主を褒めたたえよ。これ何ですか？ハレルヤ。で、最後の5巻は新命記のテーマに基づいて編集されました。で、新命記のテーマは何か、新命記は何か、皆さん新命記をここで取り扱った時にそのテーマを覚えていらっしゃいますか？新命記、もともとの意味は何ですか？英語にはデュトロノミーってなっています。デュトロっていうのはデュスとか言ってますよね。何、二つっていう意味なんですね。二つ、デュス、例えば、デュオとか言いますよね、デュオ、そういう英語の表現とかありますよね。だからデュトロのデュトロはそのデュオ二つって意味なんですよ、で、ノミっていうノモスっていうギリシャ語から来てるんですけど、ノモスは立法という意味なんです。だから二つ目の立法、あるいは二回目の立法、繰り返された立法という意味があるんです、新命記は。で、モーセが死ぬ前に遺言として残している立法の解説書なんです。あなたたちこれからもう間もなくカナアンに約束地に入るけれども、神が私たちと私たちに与えてくださった神の子供として生きるとはこういうことだったんだよっていう、もう一回確認しているわけなんですね。で、それが新命記の内容です。で、新命記だから17編の2節にこう書いてあります。主にあがなわれた者は言え、何ですか？主にあがれた者、あなたたちはもう主にあがなわれた者だからこういうふうに生きなさい、その生き方について語っているわけなんです、で、第5巻はそういうテーマに基づいて編集されました。で、最後にさっきも読みましたけど150編の6節、生きのあるすべての者に主を褒めたたえさせよ、主を褒めたたえよ、ハレルヤって終わるんです。ある意味のもの、生きのあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ、これは何を連想させるんですか？イエス様の大宣教命令、言ってすべての国民を私の弟子としなさい、使徒行伝二章の八節、地の果てまで行って私の証人となりなさい、創世記一章の27節28節、埋めよ増えよ地に満ちよ、その言葉と脈を一緒にしてるんですね、じゃあこういう構造になっています、支援はですね。面白いですか？面白いですね、実はちゃんとこういう内容にテーマに沿って編集されてるんですよ、皆さん。だからなんか書き始めたわけじゃないんですね。はい、じゃあまた支援をですね、このように見ることもできます。第1巻創世記ですね、創世記に基づいて、だから内容はこのようになっています。1、人間の幸いな状態は何か。で、人間の堕落像について 2編から8編まで。で、3番、神様に対する人間の敵対心。で、人間の回復。こういうふうに1編から41編まで、こういうふうに分、テーマを分けることができます。創世記のテーマに基づいてですね。じゃあ第2巻は出エジプト記に基づいて書かれたと言いましたね。で、42から49はイスラエルの破滅で、50から60はイスラエルの贖い主で、61編から72編はイスラエルの贖い、こういう内容になっています。そして3つ目はレビ記に基づいて編集された
最初に73編から83編までは聖女と人間の関係、そして84編から89編は聖女と神様の関係を描いています。で、第4巻は民数記のテーマに基づいて編集された。90編は失われた安息を切望する。で、2番は91編から104編までは地の安息を望む。で、105編から106編は地の安息を期待し記念する。民数記は何ですか、カナンに入る直前だったんですよね。だから、いや、カナンに入るのとても楽しみだねって、そういうことなんですね。じゃあ第5巻は申命記のテーマに基づいて編集された。107編から100、118編までは御言葉を経験する。118はとても長いですね。で、これ全部その、御言葉について語っているんです。118編は有名ですけれども、あ、すいません、119編です。で、御言葉を説明する。御言葉とはこういうものだ。で、皆さんここでちょっと豆知識、118円開いてみてください。119編、119編を開いてみますと、119編を開いてみますと1節から8節ごとに分けられているのが分かりますか。8節ごとに分けられてるんです。で、ある聖書には書いてあると思うんですけれども、その8節ごとの見出しとしてアレフとか、次に何がベスとか、次はギメルとか書いてあるんですね。これヘブル語のアルファベットの名前なんです。アレフは A なんです。ですから119円の1節から8節までの言葉はそれぞれの節の一番最初の文字が A なんです、で、9節から16節は B で始まってるんです。ベスで、これで最後のアルファベットまで全部書いたわけなんですよ。だから長いんです。最後のアルファベットがタウなんですけどね。タウ。ですから176節まであるんですね。これ豆知識として皆さん、どっかで言えたらかっこいいですね。じゃあ次、120編から最後の150編までは御言葉を期待する、楽しみにするっていうことですね。だから五感は全部御言葉についてです。モーセが律法について神様の教えについてもう一回教えたっていうテーマに基づいて御言葉について教えてるんですね。こういう概要になっています。面白いですか。面白いですね。はい、じゃあ最後にですね、詩編の中にはですね、イエス様のことがよく現れてるんですよ。で、詩編はただこの歌の歌詞だけではなくて、ある意味予言も入ってるんです。予言、見てみましょうか。詩編はイエス様の働きのための重要な背景を提供している、じゃあ見てみましょうか。イエス様はですね、3つの役割をお持ちだったんです。3つの役割、その1つ目は何か、預言者としての職。22章の22編の22節に書いてあります。今日時間がないので開きません。祭司としての職もお持ちでした。で、ヘブル人の手紙はそれを詳しく描いてますね。 私たちの天の聖所においての私たちの大祭司って言いますよね、ヘブル人の手紙では。で、4編、6編、22編、49編がイエス様を祭司として描いています。あ、祭司としてのその職をお持ちであることを表しています。で、その王としての職も持っていらっしゃいました。45編、72編がそうです。そしてイエス様の苦難についても描いています。22編と69編、そして復活についても描いています。16編、そしてメシア詩編、有名なこの5つの詩編はですね、メシア詩編って言われています。イエス様の生涯をよく描いている、そういう詩編なんですね。2編、22編、69編、72編、110編、これはメシア詩編と呼ばれています。で、実際に詩編のメシア予言と成就を見てみましょう。詩編のメシア予言がどのように成就されたか、内容を見ていきましょうね。王たちが御次を治める、イエス様がお生まれになった時にそういうのがあったんですよね、72編の10節にそれが予言されていて、実際に成就されました。皆さんプリントに詳しく書いてあります。で、そしりを追う、そしりを追う、69編の7節、9節、20節に書いてあります。それから成就されましたね。イエス様はそしりを追いました、そしてイエス様は例えを語られました。78編の2節、実際そうだったんですよね。そして兄弟から拒まれる、69編の8節、実際そうでしたね。実際そうでした。そしてユダヤ人からも拒まれる、118編の22節、そして共に裏切られる、41編の9節、そして十字架、イエス様十字架も描かれてるんですね。その手と足が差し通されるっていう、差し抜かれるっていう表現があるんですね。で、22編の16節、神から見捨てられる、罪そのものとなって神から見捨てられる、22編の1節、嘲笑われる、22編の7節から8節、毒と酢を飲む、69編の21節、着物をくじ引きにする、22編の18節、実際ローマの兵士たちがそうしたんですよね、で、骨が一つも折れない、実はですね、みんな十字架で死刑になった人はみんな骨を折られるんですよ、もっと早く死なせるために、で、イエス様はそれがなかった、すぐ亡くなられたんですよね。そして体が腐敗しない、3日後に復活されるからですよね。16編の10節、それで復活もそうです。16編の10節、昇天、イエス様は天に上げられるっていうことも詩編に描かれています。68編の18節、義による裁き、45編の6節7節、このようにですね、詩編の中にはイエス様のこともよく現れています。では最後になりますけれども、小聖書、詩編、詩編は小聖書と称するほど聖書の基礎となっているモーセの御書のように、中心内容によって5つに区別される、さっき全部やりましたね、そして各部分には人間、イスラエル、聖女、安息、神様の御言葉が浮き彫りにされている。1巻には人間、2巻にはイスラエル、3巻には聖女、4巻には安息、5巻には神の御言葉、これがテーマになっているということですね。で、モーセの御書が 神様が人間の歴史に介入し、その民を救われることとそこに結びついているメッセージに基づいているのであれば、支援は救いを経験した民が神様に捧げる告白としての賛美である。支援はその全ての某世の御承認、某世の聖書全体はですね、この某世の御承に基づいているんです。この某世の御承の拡張が聖書全体だと言えるわけなんです。ですから基礎になっているんですね。聖書の内容はこの某世の御承認が基礎となっているんです。でそれに基づいて書かれた支援ですから、支援は救いを経験した民が、私すでに救いを経験しているわけなんですね。救いを経験した民が神様に捧げる告白としての賛美である。ですから支援は詩で書いた救済の歴史であり、またお祈りをもって捧げた賛美テヒリムである。嘆きと悲しみ、苦しみと絶望で始まった祈りは、救いから来る安息と喜びと希望の賛美へと変えられる、うん、賛美は感謝の時だけ出てくるものではないんですね、うん、じゃあここ最後にですね、ここを大事にしたいと思います。説教が種まきであれば、祈りは水やりであり、賛美は実りだ。グッときませんかこれ、わかりやすいですね。説教は種まき、それに水をやるのは祈り、その実りが賛美である。ですから私たちの信仰生活の中で大切にしていきたいと思います。皆さん、今このハレルヤ会支援を学ぶことによって皆さんの心の中に今種がまかれたんですね。祈りによって水をよくやってください。そうするとそれが賛美という実を結びます。最後にですね、支援の一句を読んで終わりにしたいと思います。主を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ。私は生ける限りは主を褒めたたえ、ながらえる間は我が神を褒め歌おう。信仰の告白なんです。信仰の告白としての賛美です。どういう信仰の告白ですか。あらゆる時、どんな時でも神は私を愛し、私を慈しみと誠とをもって導いておられる。神への絶対的な信頼を表す賛美であるわけなんですね。ですからそういう賛美を今日私たちも捧げることができたらと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ではお祈りを持って終わりにしましょう。天の父なる御神様、感謝いたします。何が感謝なのか、具体的な何かをあげなくてもいいぐらい感謝です。あなたが私たちをお作りになり、私たちを救ってくださったからです。今も私たちを愛し、私たちをあなたの正義を持って導いておられるからです。感謝です。あなたを褒めたたえます。どうかあなたへの確かなる信頼を持ってこれからも歩ませてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。